それでは礼拝に備えの賛美歌を歌いましょう。499番です。
す御霊の神よ、今しもこの身に満ちさせたまえ。
ただいまより本日の礼拝を始めます。正義、すなわち真理の霊が来るとあなた方を導いて真理をことごとく悟らせる。差し支えない方をお立ちいただきまして、正英539番を歌います。父なる神様、聖霊降臨せず第23史実の礼拝をお見舞いに捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命を言葉を与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りいたします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式材の横、もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。天に増します我らの地を、講読文、講読いたします。講読文は、第45番、コリント全書13章を講読します。講読文は、教会備え付けの賛美歌の中ほど、第一賛美歌の後ろにあります。それでは、ご唱和ください。たとえ我、諸々の国人の言葉、および御使いの言葉を語るとも、たとえ我ら予言する力あり、
またすべての国とすべての父と満たし、
また山を移すほどの大いなる信仰ありとも、
ありなくば不可得にならず、
たとえ我ら我が財産をことごとく施し、また我が体を焼かれるために渡すとも、
ありなくば我らに満たし、
愛は寛容にして慈悲あり、比例を行わず、己の利を求めず、不義を喜ばずして、誠の喜ぶところを喜び、愛はいつまでも 耐えうることなし。それ我らの知るところを待ったからず、我らの予言も待ったからず。我々わらべの時は語ることもわらべのごとく、論ずることもわらべのごとくなりしが、今我らは鏡を見てみるごとく、見るところおぼろなり。今我が知るところを待ったからず、下に信仰と望みと愛と、この三つのものは限りなく残らん。賛美歌12番を歌います。お座りください。 しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。牧会祈祷を捧げます。天にいまします我らの神よ、我らの祈りを聞き届けてください。今この御堂に集まりましたる者一人一人のうめき痛み、そして祈りを聞き届けてください。すぐる一週間の健康を感謝いたします。あまりにも自己中心的なる生活をお許しください。また来たる週もあなたのお守りがありますように。あなたは平和の神と言われています。キリスト教とイスラム、ユダヤ教とイスラムという宗教の対立が戦争の原因であるかのように語られていますが、果たしてそうでしょうか。そこには行動的暴力が隠されてはいないでしょうか。平和の神を、我らの神を、あなたはすべてをご存知です。私たちはあなたに頼るしか方法を知りません。この世に平和がもたらされますように切にお祈りいたします。先般は遠藤純子先生を迎えた講演会がもたれ、多くの方々の選考を得ました。私たちのこの地域での宣教の働きを祝し、そして教会員同士の交わりがより一層深まりますようお祈りいたします。また、パキスタンにて大きな地震がありました。天と地を鎮めてください。被災者の方を覚えて祈ります。病の方、高齢の方を覚えて、ここに集えない方々を覚えて、あなたがいつもそばにいてくださるようにお願いいたします。本日の説教者、渡辺新学生を特に強めてください。これらの祈りと感謝、主イエス・キリストの御名を通じて、御前にお捧げいたします。アーメン。
Amen.
聖書を朗読していただきます。聖書はルカによる福音書7章36節から50節までです。新約聖書の116ページです。
さて、あるファリサイ派の人が一緒に食事をしてほしいと願ったので、イエスはその家に入って食事の席に着かれた。この町に一人の罪深い女がいた。イエスがファリサイ派の人にの家に入って食事の席についておられるのを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきて、後ろからイエスの 足元に近寄り、泣きながらその足を涙で濡らし始め、自分の髪の毛で拭い、イエスの足に接吻して香油を塗った。イエスを招待したファリサイ派の人がこれを見て、この人がもし預言者なら、自分に触れている女が誰で、どんな人が分かるはずだ、罪深い女なのにと思った。そこでイエスがその人に向かって、シモン、あなたに言いたいことがあると言われると、シモンは、先生、おっしゃってくださいと言った。イエスはお話になった。ある金貸しから二人の人が金を借りていた。一人は500デナリオン、もう一人は50デナリオンである。二人には返す金がなかったので、金貸しは両方の借金を帳消しにしてやった。二人のうちどちらが多くその金貸しを愛するだろうか。シモンは、帳消しにしてもらった額の多い方だと思いますと答えた。イエスはその通りだと言われた。そして女の方を振り向いてシモンに言われた。この人を見ないか。私があなたの家に入った時、あなたは足を洗う水もくれなかったが、この人は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれた。あなたは私に接吻の挨拶もしなかったが、この人は私が入ってきてから私の足に接吻してやまなかった。あなたは頭にオリーブ油を塗ってくれなかったが、この人は足に香油を塗ってくれた。だから言っておく。この人が多くの罪を許されたことは、私に示した愛の大きさでわかる。許されることの少ないものは愛することも少ない。そしてイエスは女に、あなたの罪は許されたと言われた。同席の人たちは、罪まで許されたこの人は一体何者だろうと考え始めた。イエスは女に、あなたの信仰があなたを救った、安心してきなさいと言われた。
新学生の渡辺です。まあ、この場に立つっていうことをすごく本当に不思議なことのように思います。改めて皆様に支えいただいて、この場にまで育てていただいた、信仰を育てていただいたことに感謝いたします。私自身が、この教会に来たのは、高校3年生の時でした。その高校3年生の時に人生に迷ったといいますか、どの進路に進めばいいか迷った時に、ここの教会と深く関わりのある高前社というところで研修会がありました。その研修会に、ある人の紹介によって、私も特例で、本当は20歳以上のところを特例で参加させていただきました。そしてそれがきっかけで、この教会の前の牧師の三好先生や、あとこの教会の方々と知り合いました。で、不思議に思うのは、あの時実はもうそれで終わりだなと思ったんですけども、その時新学生であった松下道成さんという方がいまして、その人が新学生として説教をされると、これは聞きに行きたいなと、あの人がどんな説教をするんだと、一回見に来たいと思って、この教会に来た、それが最初だったんですね。 まさかそれから時間が経って自分が今度は新学生としてこの場に立ってなんか話をするとはその時は予想だにもしなかったんですけども、またそのこの話す中に高校3年生のメンバーもいるということを本当に不思議にありがたく思います。そして今日ですからこの新学生として話す時にですね、パッと見たのがこの花でして、実はこれは前回の日曜日の講演会の時に使った花なんですけども、私はてっきりこれは僕のために用意してくださったのですごく嬉しく思いましたけども、まあ本当にそういう意味もこれは自分のものだと思ってですね、ありがたくしげさんに感謝して、初めての、説教させていただきたいと思います。今日お読みしたルカ福音書の箇所なんですけれども、この話はなんとなく読んだことがあるかなと思われる方も多いのではないでしょうか。ある女の人がイエス様の頭あるいは足をナルドの香油であったりそういう油でもって、注ぎかけて拭うという場面です。この場面は、多くの方が記憶されている物語ではないでしょうか。聖書の中には、イエス・キリストの伝承をまとめた4つの福音書というものがあります。で、今日のテキストで取り上げたのはその4つの福音書のうちの1つのルカ福音書というものですが、実はこの先ほど言ったような似たような物語は他の3つの福音書にも記されているのです。その他の3つの福音書、それはどのようなものが記されているかと言いますと、前半は一緒で、ある女性がイエス様の足あるいは頭に高価な油を注ぎます。それを見た弟子たちは憤慨しこの女性を困らせます。なぜ弟子が憤慨したかと言いますと、そのような高価な油を注ぐのならばそれを売って貧しい人々に施すべきではないかと弟子たちは主張するんです。けれどもイエス様はこの人は私の体に香油を注いで埋葬の準備をしてくれているのだ、だからするままにさせておきなさいと弟子たちを諭します。そのような他の福音書ではイエス様の受難を予兆させる物語になっています。ですから他の福音書の物語はイエス様が十字架にかかられるエルサレムの出来事として描かれているのです。けれども今日のテキストである先ほどお読みしました箇所はある女性がイエス様の足に油を注ぐという点では同じですけれども、それ以外は確かに似通ったところはありますが話の内容も大きく異なるのです。まず登場するのが罪深い女なのです。イエス様がファリサイ派のシモンという名の人のところで食事の席についているとこの女性が後ろから近寄り泣きながらその足を涙で濡らし髪の毛で拭い出すというそういう話なのです。一つ注意しておかなければならないのはここでは、シモンというのはすべて家の主人のシモンのことを指します。このファリサイ派のシモンという人はイエスという人を見て預言者ではないと思いました。と言いますのもイエスという人は預言者だと聞いていた、だから呼んだんだけれども、もし預言者ならば自分が今触れている女性が誰であるかわかるだろうし、もし分かればそのような罪深い女性は寄せつけない、そう思い込んでいたからです。けれどもイエス様はシモンの心の内も分かっておられました。そういう意味で預言者だったわけですけれども、この物語の後半まで読み進めますと イエス様が預言者以上の方であることが分かるのです。それは最後の文、あなたの罪は許された。この女性を許す権限さえ持っておられる方である。ルカ福音書はそのことを驚きをもってイエス様が何者であるかを証ししようとしているのです。今日のこの物語で注目したいところが多々ありますけれども、細かいところを見ていく前に、どうしてルカ福音書だけがこのような物語を記述しているのかということ、そのことについて少し考えたいと思います。最初に他の3つの福音書の物語がありまして、そのことを簡単に説明しましたけれども、それら3つはそれぞれ油を注いだ女性に注目している。その点では同じなんですけれども、同時にイエス様の受難、十字架にかかる、そのことを予兆しようともしていますけれども、このルカ福音書だけはイエス様の活動の初期、宣教活動の始まりに位置してあるわけです。ですから当然場所もエルサレムではなくガリラヤの物語となっていますし、受難という予兆もありません。では受難とは別に、このルカ福音書はこの物語を通して読者に何を伝えようとしているのか、おそらくそこには深い意図があったと思われます。この物語を細かく見ていくことにしましょう。まずパリサイ派という言葉が出てきます。これはパリサイ派という言い方をするときもあります。ユダヤ教の、まあ、一つの派、一派で、学者による立法の解釈をすごく尊重する、そして非常にユダヤ教の宣教のために熱心なグループであったと言われています。このシモンという人はその非常に立法を重視する熱心なグループの一員であった。そのことは、すごく大事なことです。この家の主人でありパリサイ派であるシモン、彼はですから神の言葉である立法を非常に熱心に研究し、神の言葉をこの、おそらくこのシモンが思った罪深い女という人よりも断然自分は神の言葉を知っていると信じ込んでいたでしょう。けれども彼は今目の前に神の子であるイエスを食事に招いていたにもかかわらず、イエス様の足を洗う水を与えることも接吻することもしなかった。ましてや頭にオリーブ油を塗ることさえしなかったんです。一方ファリサイ派のシモンが心の中で思ったこの罪深い女、その人はイエス様の足を涙で濡らし髪の毛で拭い香油を塗ることができた。これは聖書がルカ福音書が物語る痛烈な皮肉であります。一方罪深い女と言われているこの女性に注目したいと思います。彼女は香油の入った石膏の壺を持ってきて、後ろからイエス様の足元に近寄ります。この石膏に入っている油、これはおそらく高価なものであったと思われます。先ほど他の記事で言いましたように弟子が怒ったくらいですから相当高価なものです。一概に計算もできないんですけれども、私こういうのが好きで、いくらぐらい、今で言ったらいくらぐらいなんやろうっていうのを考えるのが好きで計算してみたんですけど、まあもしこれがナルドの香油であったとすればですね、このコップ一杯ちょうど今あったんですけど、これがおそらく100万ぐらいするんじゃないでしょうか。そのような非常に高価なものであったと予測されます。そしてこの女性は足元に近寄ったとあります。実は当時は 肘をついてですね、横になって食事をする。そういうことが一般的であったようです。ですから、ここでは横になっているイエス様の後ろから、その足元に、背後から忍び寄っている、歩み寄っている、そのような情景を思い浮かべていただければなと思います。この女性は、その足を涙で濡らし始めます。涙で足を濡らす。自らの髪の毛で足を拭い、その足に接吻をし、香油でイエス様に、香油をイエス様に注いであげる。今回は特にこの涙という言葉とですね、油という言葉に重点を置いて考えたいと思います。おそらくこの二つの事柄が、この女性の尋常でない何かを読者に物語っている、そのように思うからです。この女性の涙について、その訳を知りたい。けれども、この罪深い女と言われている女性が、一体どんな人であるか。聖書は何の手がかりも残してくれていません。ですから私はあまり読み込みすぎない程度にちょっと想像を持って巡らしてこの物語をもう一度深く読んでみたいと思うのです。今日のお読みした聖書の箇所では2箇所罪深い女という言葉が出てきます。一つ目は37節にこの町に一人の罪深い女がいたというところです。もう一つは家の主人のシモンが心の中で思ったところです。この人がもし預言者なら自分に触れている女が誰でどんな人か分かるはずだ、罪深い女なのという言葉です。この町がどのような町でどこの町かは分かりませんけれども、おそらく罪人と言われる人を遠ざけていたファリサイ派のシモンでさえこの女性が誰であるか分かっていたことを見ると、おそらくこの町では誰でもが知っている、そういう人だったのでしょう。想像するに、おそらくこの町ではどこへ行ってもあいつは罪深い女だとして軽蔑され、人間の共同体からは弾き出され、愛されることもなく受け入れられることもなく一人で生きてきた女性であったのではないかと思います。どのような罪を犯したのかは分かりませんけれども、もしかするとそこには悲しい生い立ちがあったのかもしれない、あるいは生活の糧を得るために働かなければならない何らかの切実な事情があったのかもしれないけれども、誰も彼女のことを知ろうとしてくれる人、愛そうとしてくれる人、その人はいなかったんです。けれどもただ一人イエス様がこの女性と出会われました。イエス様はこの女性のすべてを知り尽くした上で近づき、彼女を受け入れ愛してくださった。この女性の涙はこれまでの自分の罪に足をとらわれてきた生き方、その苦しみへのもだえと同時に全存在を揺さぶるような激しい喜びが物語っているように思います。ちょっと話は、この物語から一旦それるんですけれども、この箇所で再三出てくる罪ということ、これは何なんでしょうか。聖書の中で出てくる罪という言葉、それは私たち日本人にとってはあまり馴染みのない言葉の一つだと思われます。私自身も罪と言われても正直ピンとこないところがやはりあります。先週の日曜日に、遠藤淳子先生をお呼びして、高野ハロ協会は30周年記念講演を持ちましたけれども、その時 日本人の心に届くキリストと死生観というテーマで遠藤淳子先生よりお話をいただきました。その中でふと思ったんですけれども、日本人には罪という言葉よりも弱さという言葉の方が馴染み深く分かりやすいように思いました。ですからなるべく私自身もこの馴染みやすい弱さという言葉を、罪という言葉よりももっと曖昧ですけれども深いところにある包括的な言葉で表現したいと思います。一方では聖書では罪とはどのように捉えられているのか、この言葉の語源は的を外す、あるいは悪を行う、背くという言葉です。旧約聖書は神に対する人間の離反が罪として何度も何度も繰り返される物語です。そういう意味で確かに人類は何度も何度も的を外していくのです。そして確かに背くのです。そういう意味で確かに罪という言葉の語源は的を得ているような気がします。同時にこの罪という言葉は神様と人間の関係だけではなくて人間同士の関係、その関係性においても語られます。本来あるべき関係性が切れてしまう、愛の関係から離れてしまう、そうでない方向へと的を外して進んでいってしまう、それが罪というものの一つの性質ではないでしょうか。そしてその罪を犯さずには生きられない人間の本性というもの、それは私たちの言葉で言う弱さであろうと思います。どうして人間は罪を犯さずには生きていけないのでしょうか。非常に普遍的で難しい問いですけれども、聖書が語る罪、それは全ての人間が罪人である、罪深い存在である、それが聖書の語る人間像なのです。パウロという人はローマ書の中で正しい者は一人もいないと語っています。この聖書が記されて 2000年もの時が経っています。文化や時代の違いはありますけれども、そしてこの物語との間にも私たちのとの時代の差、文化の差はありますけれども、この罪深い女性と言われたこの女の人の涙や罪や弱さのゆえに浸吟する姿というのは今の私たちにも共有できるものではないでしょうか。もっと言えばそれが私たちの真実の姿なのではないでしょうか。聖書の物語に戻ります。この女性の涙に込められた思いを捉えることは私には力不足ですけれども、ただ聖書ではイエス様がこの人が多くの罪を許されたことは私に示した愛の大きさでわかるという言葉を発せられます。イエス様はこの女性の姿、行為に献身的な愛を見たのです。ルカ福音書は罪にまみれ本当に弱いはずの人間がイエス様と出会うことで変えられ、そしてそこに愛するということが生まれるということを記しているんです。ルカはイエス・キリストの宣教活動の初期にあえてこの物語を記すことで福音を人が救うその奇跡を具体的に私たちに物語を通して示してくれているように思います。ここでもう一つ、先ほど油の話をしましたけれども、香油を塗るということについて、お話ししたいと思います。この油というものは非常に重要なキー概念だと僕は思います。 当時は、油というのは、食用だけではなくですね、灯火用、ランプの油ですね、あと医療用、そして、性別用に用いられました。油は神の霊の象徴、喜びの象徴としても用いられてきたんです。この油を注ぐという言葉が聖書の中で最初に現れるのは創世記の28章のところです。少しお読みしますと、ヤコブは眠りから覚めていった。まことに主がこの場所におられるのに私は知らなかった。そして恐れおののいて言った。ここはなんと恐れ多い場所だろう。これはまさしく神の家である。そうだ、ここは天の門だ。ヤコブは次の朝早く起きて枕にしていた石を取り、それを記念碑として建て、先端に油を注いで、その場所をベテル、神の家と名付けた。ヤコブという人はここで出てくるんですけれども、兄が受けるはずであった父親の祝福を騙し取ってしまう人です。その結果、兄から恨みを買い、兄が自分を殺そうとしていることを知り、叔父のもとへ逃げるようにして旅立ちます。先ほど読みしたのはその途上です。ヤコブは要するに野宿をしているわけです。石を枕にして、こんなはずではなかった、自分の人生はこんなはずではなかったと思いながら、寒空の中で一人夜を明かしたのですけれども、その時夢の中で神様はヤコブに出会われます。目覚めてヤコブは、神がそのような罪を犯し人生の暗闇を歩いているそのような時にも共にいてくださることを知りました。そして驚くのです。それゆえその場所に記念碑を建て、油を注ぎ、その場所を神の家と名付けるのでした。この罪深いとされていた女性も、人間の弱さ、その結果引き起こってしまう罪の中の真っ暗闇の中で、もう誰からも見捨てられてしまった、そのような中で共にいてくださる神と出会いました。私たちは今教会で礼拝を行っています。教会はまさに神の家です。私たちが自らの罪を自覚し、それを悔い嘆き涙する場所です。そしてそれがふさわしく、それが許された場所です。そしてもう一度その罪をイエス様が担い、十字架によってあがなってくださったことをもう一度味わうところです。あなたの罪は許された、安心して生きなさい、その言葉によって励まされ、私たちの涙は愛へと駆り立ててゆかれるのです。この御言葉によって明日からの歩みを共にしていきたいと願います。一言を祈ります。天の父なる神様、私たちは罪を犯さずには生きていけない弱く醜い存在です。けれどもあなたは私たちの苦しみに目を留め、一人子であられるイエス・キリストをこの世にお渡しになりました。私たちの罪はイエス・キリストの十字架によってあがなわれ、許されたものとしていただきました。その莫大な負債を神様あなたが引き受けてくださいました。その恵みに感謝いたします。どうか神様、とりわけ病める者、苦しみの中におる者をあなたがそばにいて慰めてください。私たちがあなたの恵みに応えられるよう、私たちの愛を発動させてください。この祈りを尊き主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
それではお差し支えなければお立ちいただきまして賛美歌2の1番を歌います。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
御在天の父なる神様、今日も健康が与えられまして礼拝に参加することができ感謝申し上げます。今日は渡辺神学生を通しましてあなたの御言葉を聞く機会が与えられました。 感謝申し上げます。これから始まります1週間があなたに守られて、無事な日々が送れますようにお守りください。ただいま捧げましたものを清めて主の御用のためにお使いください。一言の感謝、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。
それでは牧会報告をいたしますが、その前にグリーティング隣近所の方とご挨拶をお願いいたします。それでは牧会報告、修法に従ってさせていただきます。本日の集会、直美会青年会の合同交流会、昼食費300円です。CS ハイキング下見です。今週の集会、聖火木津家庭集会竹村さんのお宅で18日10時30分。聖書講座19日水曜日10時30分。晩祷会19日水曜日午後7時30分。ひまわりグループ20日木曜日午前9時。街道清掃は21日金曜日、婦人会の方にお願いいたします。ふれあいバザーの準備会が21日金曜日、午後1時半から3時半。ふれあいバザーと、たまもの店、22日土曜日、11時から午後3時までです。遠藤牧師の予定は20日木曜日です。午後面会日となっております。次週10月23日私立礼拝10時半からでございますが、賛美歌21を用いますのでご用意お願いいたします。礼拝の集会は総年会礼拝、西澤先生に9月11日総選挙についての発題をお願いしたいと思います。なお一応午後になりますので昼食出したいと思いますので300円、婦人会青年会の方々もどうぞご自由にご参加ください。で、希望者は後ろにある掲示板に参加希望を書き入れるようになっておりますのでお願いいたします。30周年記念誌編集委員会を午後1時よ、集会行事等の予定を読んでいただきまして、裏面に入りまして、先日定例役員会で、街道準備建設委員会の方から報告が出ましたので、ここに概略書いておりますのでどうぞお読んでいていただきたいと思います。ございます。
あと少し補足して、今の報告が、長かったんですけれども大事なことなので、載せておきました。それで、入りきらなかったことを、少し補足したいと思います。先週30周年の記念の講演会に200人を超えるぐらいのたくさんの方が来てくださいました。本当にそのために準備いただいた方、またチケットを配りいただいた方、またそのためにお祈りしていただいた方々と本当にありがとうございました。それから皆さんの手元に30周年の記念誌の初稿、最初の原稿を出していただいた方の書稿が郵便もしくは今日、ボックスの方に入っておりますので、見ていただいて、30日までに、どうか見ていただいて、私どももしくは、新学生の方に、戻していただきますようにお願いいたします。それから、今度の、ふれあいバザーですが、検品がまだ少ないそうなので、検品それからお手伝いをよろしくお願いしますということです。なお後ろの出たところに奉仕者の名前を書く欄があるそうですのでよろしくお願いします。以上です。
それでは正英541番を歌いまして、祝祷構想をもって礼拝を終わります。
栄えられ。アーメン。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.